それでは、御言葉を読みいたします。聖書朗読いたします。使徒の働き4章の、13節から14節でございます。使徒の働き4章の、13節から、14節、新約聖書の239ページでございます。よろしいでしょうか。お読みいたします。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったというところでございます。8節から12節までのペテロの言葉を聞いて、そこにいた人々はいくつかのことが分かってきたわけでありまして、そしてそのことが分かりますと人々は非常に驚いたわけですね。まず一つ目、何が分かったかと申しますと、ペトロとヨハネの大胆さということでございます。ここで大胆と訳されているこの言葉は、神の言葉を語るために聖霊によって詰められた者たちが決して聞く者たちを恐れることなく、また恥じることもなく、そして自信を持って自由に語る、そのことを大胆という言葉で意味しているわけであります。特にこの言葉はユダヤ人に福音を述べ伝える場合によく用いられているわけですけれども、そして彼らの大胆さがどこに表れているかと申しますと、10節のところでのあなた方が十字架につけと言って、指導者たちにこそキリストを十字架につけた責任があるんだということを、責めているわけですよね。そのところに、大胆さが現れているわけです。決してペテロとヨハネはその指導者たちの、ユダヤ人指導者たちの顔色などを伺おうとはしないで、また自分たちが捕らえられたこの状況から何とか逃れようとか、人々に何とかして自分の考えを賛成してもらおうとか説得しようとか、そういうことは一切思わなかったというところに彼らの大胆さがあるということです。しかし私たちもユダヤ人に福音を述べ伝えるということにおいては大胆さが必要だったんだというのはよくわかる気がするわけです。例えばユダヤ人たちは神の民であったにもかかわらず、イエス・キリストを救い主としては決して受け入れようとせず、むしろ受け入れることを拒んで、そしてイエスを不当な裁判によって有罪にし、ローマ帝国の権威によって十字架につけるように仕向けて、そして実際にイエスを十字架につけ、そしてその十字架で殺してしまった。そのユダヤ人たちの前でイエスを救い主として証しし、悔い改めて神に立ち返るように呼びかけることはまさに大胆さが必要だったんだろうと。そして人々の前でイエスを証しすることをやめさせ、彼らを捕らえた指導者たちの前でイエスを証しすることにもやはり大胆さが必要だったということなんでしょう。ところがこのペテロとヨハネは決して特別な人たちだったわけではありませんでした。むしろ先ほども申しましたように、その大胆さは聖霊から来ていたということですよね。8節にありますように聖霊に彼らが満たされていたところから来ていたということなんです。ですから私たちも聖霊に満たされること、すなわち全てを聖霊に明け渡していく歩みをし、そして御言葉を通して語られる聖霊の導きに従って私たちが歩んでいくならば、 私たちにもこのような信仰による大胆さを持つことができるんだ、その大胆さを持って主を明かしすることができるんだということ、そのことをぜひ覚えたいということでございます。そしてもう一つ、まあ、そこに居合わせた人々が気がついたのは何かと申しますと、彼らが無学な普通の人であったということなんですよね。まあ、よくですね、牧師の方々でですね、私は無学なただ人でとかっていうのをよく私も聞いたんです。まあ、文学ではただ人と、訳されていたわけで、まあ、しかしおそらく、そういうことではなかったんだろうと、私は思うんですけれども、と申しますのは、ここで言われている無学ということでありますけれども、これは学問をきちんとした形で収めていない、人たちのことを指しているわけなんです。人によっては読み書きすらできないという人までおりますけれども、そこまで言えるかどうかというのはちょっと疑問でありますけれども、ペテロもきちんとですね、ペテロの手紙を書いておりますので、そこまではちょっと言えないんだろうということでございます。無学というのはそういうことなんだということですよね。そして普通の人というのはこれどういうことかと申しますと、正規の形で、きちんとした形で神学的な学びや訓練を受けていないことを意味しているわけであります。ですから、このようにきちんとした形で教育も受けているとは思えなかった、また神学的な訓練もですね、受けているような形跡がない、そういう人たちが議会の前で自分たちの主張を大胆に述べている姿は、まさにそこにいる人たちを驚かせたわけです。それとともにここにいた人たちが気がついたのは、もう一つですけれども、彼らがイエスと共にいたということでありました。すなわち聖霊に満たされるということは、イエスが共にいる歩みをしていた、そのようにも言えるでしょう。それとともに聖霊に満たされていた彼らはイエスと深く結びついていたということ、そのようにも言えることが、そのようにも言えます。つまりイエス様が彼らを守っていてくださったとか、イエス様が彼らをそば近くにいて励まされていたとか、必要なことを教えてくださったとか、そのようにも言えるわけです。それこそがペテロとヨハネが大胆であった理由であり、そしてまた彼らが議会において人々の前でこのようにしてとうとうとですね、自分たちが語るべきことをきちんと語ることにできた、そういう理由でもありました。そしておそらくここにいた人たちはイエス様ご自身のことも思い出していたかもしれません。それはイエスと議論をし、時には罠にかけようとして議論を仕掛けたこともありましたけれども、イエスの知恵は人々を驚かせたわけです。レジュメの一番のところに、レジュメの一番のところをご覧いただきたいと思いますが、ヨハネの福音書7章の15節のところでございますけれども、ユダヤ人たちは驚いて、この人は学んだこともないのにどうして学問があるのか、そのように言ったわけです。学んだことがないというのはどういうことかと申しますと、この当時のユダヤ人は、ラビと呼ばれていた人たち、先生と呼ばれている人たちのところに行って律法を学んでいたわけです。そして少しでも、有名なラビのもとで、先生のもとで学ぶということが当時のユダヤ人たちの一つの、ステータスと申しましょうか、誇りであったわけです。ですからパウロなんかはガマリエルという人のもとで学んだということを、本当に彼はそのことを述べているわけですけれども、ガマリエルのもとで学びましたといった、 周りの人たちが、おお、すごい、ああ、そんなきちんとした学びをしていたんだと思えるような、そういう、ことだったわけですね。しかしイエスはそのような形で律法を学んでいないにもかかわらず、知恵に満ちた受け答えをしていた。そのことが人々を驚かせたわけですが、まさにそのようにしてイエス様の姿とこのペテロとヨハネの姿も重なって見えたかもしれないなということですね。それと同時に、地上にいる間イエス様ご自身も聖霊に満たされておりました。そしてペテロとヨハネも御霊に満たされていたということ、まさに人々を驚かす知恵、また知識、また大胆さ、また言葉、さまざまなものはやはり御霊から来ていたんだということを改めて思わされるわけです。そして知恵とともに、このペテロとヨハネは権威を持って人々に語っておりました。イエス様の言葉もまた敬意にあふれておりました。レジュメの2のところで、マタイの福音書7章の29節ですが、マタイの福音書7章の29節に、イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからである。そのように記されてあります。このイエス様が持っていらっしゃった権威というのは、もちろん神様から来たものでありまして、御言葉そのものの権威、そのようにも言えるでしょう。私たちも時に必要なことを語ったり、また行動をもって主を証ししなければならないこともあるでしょう。そのような私たちに対しても、知恵は御霊から来ます。またそれと同時に、御言葉の権威を持って私たちは、証をし、御言葉を語ることができます。しかし、何もしなくても御霊が語られるということではなく、やはり御言葉を通して御霊が語られるんだということであります。また、御霊が私たち一人一人に御言葉を通して語りかけられます。ですから常に私たちは御言葉に聞かなければなりませんし、御言葉を心に蓄えなければならないということであります。もしかいたしますと、暗唱聖句は教会学校で子どもたちがするもんだと、そういうふうに思ってはいないでしょうか。子どもたちが暗唱聖句とかをして、いや本当にすごいですよね。もう長い御言葉結構覚えるんですよね。子どもって本当にすごいなと思うんですけど、こんな長い御言葉を覚えてすごいとか言ってですね。いやーとか言って感心したりですね、驚いたりしたりすることもありますけれども、子どもだけではなくて、やはり私たちも暗唱聖句をする必要があるんだろうということであります。もう私などはもう覚えた先からすぐに忘れていきますから、そういう人はですね、何度も何度も繰り返して、やはり覚えていくことが必要なんだろうということでございます。もう子どもの倍、3倍、4倍、努力をしてですね、覚えましょうということなんですけれども、そして、例えば、私が改めて思わされるのは、本当にクリスチャンホームに育った子どもたちの恵みっていうのは、御言葉が心に蓄えられるということですよね。何かあると、本当に御言葉が心から出てくる。覚えた御言葉が心に出てくる、心から出てくる。そういう意味でも、本当に子どもたちにしっかり暗唱聖句をさせるということは大事なことだと思います。そして私たちも御言葉を覚えて、常にですね、本当に私たちの心に、そして口から御言葉が本当に出てくるぐらいになるまで、やはり御言葉を覚えるということが大事なんだろうと思わされるわけです。使徒たちも11節にありますように、詩篇を引用しながら語っておりますけれども、そのにして何かの時にすぐにこう御言葉が出てくるほどに、やはり御言葉をしっかりと心に蓄え、そして御言葉を暗唱する、そういう習慣を私たちもつけてまいりたいということでございます。 そして14節のところには、そればかりではなく癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったと、そのように記されてあるわけです。使用者たちが見たのは、彼らと共にですね、立っていた癒された人たちだったんです。彼らははっきりと10節でこの人が治ってここに立っているのはイエス・キリストの御名によると、そのように証言いたしました。決して何かペテロとヨハネが秘術のようなものを使って、魔法のなんかですね、技を使って癒したとか、彼らが何か特別な医療技術を持っていてそれで癒したというわけではなかった。あくまでイエス・キリストの御名によるとはっきりと彼らは語り、そして宮に出入りしていた多くの人たちもペテロやヨハネが何か特別なことをしたわけではないんだということを目撃していたでしょうから、まあ、視聴者たちも何も言えなかったんだろうと思うわけです。そう考えましたときに、私たちにとって最も効果的な伝道方法というのはやはり証ですよね。自分自身がどのようにして罪から救われたか、どのようにして以前の自分から今の自分になったかということを証をすること、これに勝る伝道方法はないわけであります。そういう意味でも証はとても大事です。別にうまく話そうとかそんなことを思う必要はないわけです。ただ神様が自分に何をしてくださったかということをただ語ればいいわけであって、特に生まれつき足のないた人で宮に入る人たちから施しを求めるために毎日毎日美しの門のところにいた人が、3章の16節にありますように、このイエスの名がその名を信じる信仰の上にあなた方が今見て知っているこの人を強くしました、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですとありますように、イエス・キリストを信じる信仰が自分をどのように変えたか、どのようにして癒されたか、それを語ればいいだけであります。私が洗礼を受けた母教会におきましては、毎週、まあ、日曜日の、まあ、私がですね、洗礼を受けた頃は、まあ、夜にやっていたんですけれども、それからしばらくして、まあ、お昼に、お昼と申しましょうか、日曜日の午後にですね、伝道集会を、毎週しておりました。まあ、そこで必ず、一人がですね、前で救いの証しをしたわけであります。まあ、牧師がですね、同じ証でもいいから、何度でもしなさいということで、まあ、証をしたわけですけれども、しかしそれがやはりまだ信仰を持っていない方々にとりましては救いに導くきっかけとなり、そして他の兄弟姉妹たちの信仰の励ましとなっていったということです。そして、まあ、自分自身にとっても自らの救いの恵みを思い出すきっかけとなり、やはり信仰が強められていくきっかけとなりました。それと同時に、癒された人がペテロとヨハネと一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったとありますように、私たちが信仰によって救われました。このようにして私はイエス・キリストを信じました、そのように言った時にですね、そして以前の自分から今の自分にこのように信仰によって変えられました、そのように私たちが話したときに、いやそんなことはないでしょうとかですね、いやそれは違いますよねとか言って、私たちの証を否定することは決してできないということですよね。まあ、ですからある意味証というのは非常に効果的な伝道となりうるというのはそういうことでありまして、いつでもどこであったとしても自らの救いをですね、私たちは語ることのできるクリスチャンでありたいと そのように思わされます。まあ、私たちも時には人に対して何かを語らなければならないことがあるかもしれませんが、決して恐れる必要はありません。私たちのうちにいてくださる御霊が話すことを教えてくださるふさわしい言葉を示してくださいます。ですから私たちは御言葉を常に心に蓄え、そして御霊に満ちた歩みをしなければならないということです。まあ、それと同時に私たちの最も大切な伝道は、また効果的な伝道は証であります。この生まれつき足が不自由であった、しかしその人がイエスの御名によって癒されたように、常に周りの人たちに自らの救いを語り、そして自分がどんな恵みを神様から受け、神様によって以前の自分からどのように変えられたか、そのことを証しできるものとさせられたいと思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天主の神様、御言葉を心から感謝をいたします。今日もあなたご自身が御言葉を通して私たち一人一人にお語りくださったことを心から感謝をいたします。どうか私たちに大胆さをお与えください。恐れることなく、また妨げられることもなく、自由にどうぞご自身が語れと言われることを自由に語ることができる、そのような大胆さが与えられ、そのためにもどうぞ御霊に満たされ、イエス様が共にいてくださる意味を私たちがすることができるように、そして私たちが自らの救いを語る証においてその大胆さが豊かに与えられますように、どうぞあなたが顧みと助けを与えください。語りましものは小さな鳥に足らないものでありました。足らざるところぎない、一人一人のうちで語られたその御言葉が命の御言葉として生きて働きますように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。